At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうも、
はい、
うん、こんにちは、
はい、
本当ちょっともね、さっきも話してたんですけど、
うんうん、
なんか楽しい笑いに満ちた放送が僕は好きなんですけど、
はい、
どうも起きてることがね、なんか緊張感のあるような話ばっかりで、
うん、
国会がいよいよ始まったんですけど、
はい、
今日はまあ、岸田さんが、
うん、
ほとんどなの、まあ、ちょっとこういう言い方するとおかしいけど、うんうん、政治家として確固たる信念みたいなのがあるのかって言いたくなるような、
うん、
肝心の問題についてはほとんど突っ込んだ発言を全くしないんですよね、
はい、
みんな曖昧、
うん、
例えば地位協定の問題も曖昧にしちゃうし、
うんうん、
まあ、森友の時も曖昧、うん、国交省の統計改ざんの問題も、
うんうん、
どう見ても法律違反で何の処分もしないとか、
うん、
辺野古の新基地の問題も軟弱地盤でいつまでやるんだとか、核兵器の禁止条約の締結会議の参加はどうするのかとか、みんな曖昧だ。こういう上司にはつきたくないね、はっきり言えば。でその中ではっきりしてるのが、うん、顔面でとんでもない発言をしてるのが、
うん、
コロナ対策では尾身茂さん、
うんう
ん、分科会の座長さん、
うんうん、
それから経済政策、特に金融政策では黒田日銀総裁の発言、
はいはいはい、
この2つを中心に問題にしたいなと思っていて今日は、
うんうんうん、
でまずは尾身さんなんですけど、感染者が急増するなら、うん、若者は検査せずに審査、うん、診断するっていうんですね、
うんうん、
でこれ
意味は分からないんですけど、これ
いやこれはなんか医療機関の逼迫に備えてって言うんだけど、よく思い出してほしいんですけど、
はい、
尾身さんって、うん、無症状者は検査しなくていいってずっと言い続けて、
うん、
ボロボロにしちゃった張本人ですよね、
うんうんうん、
また無症状者を検査するって言ってたのが、うん、また逆に戻っちゃったの、
うん、
だって当たり前ですけど、普通に考えてください。検査して薬をとにかくわーっと配布して治していくっていうのが大事なのに、うん、検査しないんだから、で無症状者はどんどん感染させるわけだから、
うん、
また逆戻りして、この2年近い間、うん、一体何だったのかっていう、マンボウっていうのも、マンボウを14府県、都県やるとかいうの
も。頭で室井とも話してたんだけど、例えば自分が症状が出ましたと、
うん、
ね、ちょっと熱があったと。それでこうなった時には、ま、検査してほしいじゃない。
そう。
で、それは検査に行っていいわけ、そういう人は。
いいはずなんだけど、
うん、
いわゆる、うん、なんていうの、うん、きちんと PCR 検査しなくても、
うん、
熱あっただけじゃ分かんないじゃない、
うん。
で、彼の多分認識は、うん、インフルエンザと同じだと思ってるんだよ、
うん、
多分、
うん、
オミクロン株の。うんいわゆるコロナを、
うん、
だから要するに若い人は軽症で、う
ん
う
ん、でも検査しなくちゃ分かんないじゃん。
分かんないよ。そう、分かんないから、しかもそれ移しちゃうから。
そうでしょ、
高齢者にそれ止めなきゃいけないのに、
うん、
で、はっきり言えば確かに感染のこう比率は非常に高い割に重症化の比率は低いんだけど、
うんうん、
感染者の数が膨大に多ければ、
それは
絶対数としての重症者数がかなり多いわけですよ。
分母が増えるわけだからね。
そうなりますよね。そうそうそう、うん、で例えばアメリカだったら70万人も感染していて、
うん、
それで実際に、なんだ、死者が、2374人でしょ、うん、1日あたり、うん、それからイギリスは10万人の感染で、うん、それで359人じゃないですか、うん、かつてに比べれば減ってるけど、うん、やっぱり絶対数としてはかなり多いわけですよ、うんうん、で日本の問題も死者の数をすごく軽んじてると思うのは、うん、まあ、昨日段階でももう1万、400何人でしょ、83人でしたっけ、うんうん、でいわゆる18,425人が東日本大震災の死者と行方不明の数なんですよ。それを超えちゃったんですよ。戦後最大の人災が起きてるんですよ。でその状態の中でしかも昨日4万6千感染が増えてるのにみんな検査していいんだ、検査しなくていいんだみたいな発言をしてるっていう座長さん、こうもう要するにこの間のあのコロナ対策のダメさの元凶、あの元凶はまあこういうとあれだけど老衆に近い。
自分は無症状なんだけどちょっと旅行かなんかね、研磨滝をするから調べてこうかなと思って検査に行こうとするんだけど、それはしなくていいんですか。
いいんですよ彼らは。要するにもうどんどんかかりなさいってことでしょ。
いやだからもう自己責任ってことでしょ。
そう、インフルエンザと同じですよ。何の対策もしませんっていうことと同じですよ。多分尾身さんが無症状者の検査を、うん、あの渋ってたのは、うん、こう保健所で対応しきれないっていうこと。
そうですね、
うん、からもう一つは健康保険の前はあの対象になってたじゃないですか、うん、健康対、うん、あの税金の対象で無償にしてたじゃないですか、はい、うん、それを負担をとにかくあの減らすっていう要求があったわけです、うん、からもう一つは、うんうん、GoTo キャンペーンみたいんでもう黙ってら減って増えても減っていくんだからみたいな感じで GoTo キャンペーンを忖度したわけですよ。今も経済界はとにかくインフルエンザと同じならなんでこんなことやるんだみたいなね、インフルエンザと同じじゃないわけだけど、そういうなんかあの死者も10名から15名ぐらい今も起きてるからまた増えると思うんだけど、そういうことを無視した発言をどんどんやって忖度し続けてるみたいな。
村井と話したんだけど、あれだよね、分科会のお医者さんの立場をから言う、これがね、経済とかいろんなことを考えた人が発言するんなら分からなくはないけども、お医者さんのね、
専門家の医師
のこう言ってることはちょっと違うと思うんですけど、
うん、そう実際そうだと思いますよ、うん、たくさん、うん、まあいろんな人いますけど、うん、ここに出てる倉持さんとかああいう人はもう、うん、真剣に考えてるわけじゃないですか、うん、人の命を、うん、だから尾身さんは悪いけど、うん、診療してるわけでもない、うん、医者のようでありながら行政官なわけでしょ、うん、研究もしてないし、うん、だからそういう意味で言えば非常に大きな問題だなと思うのがすごく憂えてて、なんかだから本当にどのくらい数増えて、うん、いつまで続くかっていうのは問題だけど、はい、うん、その間にやっぱり人の命が一人でも、うん、救わなきゃいけないっていう、うん、そういう、うん、なんだろう、そういう気分が、うん、あのどっか支配してないんですよ政策の中に、うん、
あと
おろそかな感じなんですよね。
これほっといたらしわ寄せは当然疾患のある人と年寄りと、うん、まあ、子供はどこまでかはちょっと僕は分かりませんけども、そういうとこにしわ寄せは来ると。
そう
で、なんかあれだよね、70過ぎた人は世間で働いてないと思ってるのかね。
ああ、かもしれない。大竹さんなんかそういう対象になって
みんなうちにいてさ、出ないでしっかりなんか養生してると思ってるのかね。
あと私がもう一個思うのは、うん、それプラス、うん、あとはなんかその保険代とか、 そういうのかかるし、疾患持ちとかも、うんうん、もういいんじゃないって、これ以上医療費使うなって思われてるような気がするよ。
いやいや、そうね、
うん、私ほんのちょっとですけどそれ感じますよ。だって、
私も感じてる、
命を粗末にしてるっていう感じで、もう一つはコロナで経済がボロボロじゃないですか、今中小企業本当に苦しい状態で、
それでさっきも言ったようにね、年寄りも働いてる年寄りもたくさんのように、自己責任論みたいなことになってくると、ね、ちょっとも
ういいんじゃないって言われてる感じする人だって
ちょっとするよね、
うん、もう一つ気になってるのは、うん、日銀総裁の黒田さんの発言なんですね、はい、昨日だったかな、はい、要するに物価上昇は一時的だから強力な金融緩和を続けるって言ってるわけですよ、うん、世界中が物価上昇で、うん、すごい状態になっていて、うん、それで金融緩和をやめようとしてる中で、うん、日本はまあ1000兆円以上の国債を累積しちゃったんで、金利上げた途端に国債費がどんどん降り積もっちゃうし、日銀の持ってる国債の価値はどんどん目減りしちゃうしっていう、まあ、まあできない理由は分かるけど、
はい、
それを強弁するんだけど、うん、今起きてる事実を冷静に見ると、例えばイギリスはもう利上げして2月3日にまた 0.5% 利上げするんですよ、うん、それは12月段階で消費者物価上昇率が 5.4%、うん、みんなあれなんですよ、第二次オイルショックの後のスタグフレーション不況下の物価上昇とほぼ同じ水準になってきてるんですよ、うん、アメリカも12月に 7% でほぼそうなっていて、うん、今アメリカの向こうの論調を見ると、うん、0.25 じゃ少ないと 0.5% 上げろとか、うん、緩和の縮小も一緒にやれとか、うん、そういう強気の意見がたくさん出てる中で、
よその国はできるのに日本はそれができない、
できない、なぜなのかを説明してないわけですよ、うん、それでいや全然大丈夫だ、一時的だとか言ってんだけど、うん、いやもうはもう正直言うと、うん、もう国交省もあれじゃないですか、統計改ざん、厚労省も統計改ざん、うん、おいおいおい、物価上昇率もまた統計改ざんでもする気なのかとか言いたくなるぐらいに信頼性がなくなってるってことですよね、黒田さんの発言には。で実際に、
うん、でも物価はなんかさ、ガソリンを含めてさ、
すごいですよ、
いろんなものが上がっててさ、で給料が上がらないわけじゃん。そうするとね、
そうですよ、
使える分がどんどん少なくなっていくっていうのは変わんないよね。
いや、その、うん、その問題でいうと、うん、OPEC の中で、うん、まあ、今年中に1バーレル100ドルになるだろうと、う
ん、
それから、うん、そういう意見もあるし、うんうんうん、もっと危ないのはロシアのウクライナ侵攻みたいなことが起きたら、はいはい、オイルショックみたいなことが起きんじゃないかっていうことが世界中で心配してるんですよ、うん、日本ぼーっとしてるんですよ。それで何をやろうとしてるかっていうと、はい、今ガソリンが170円になりそうになってるわけですよ、リッター、うん、
高いです、
すっげー高いんですよ、
すごい高いです。
でこうなるとどうなるかって言ったら、萩生田経産省の、うん、提案で、うん、石油元売りに補助金やるんですよ、うん、でテレビのコメンテーターは、うん、もう緊急だから言う、これはすごいいい政策だとか言って、うん、バカじゃないのか、うん、3000億とか4000億とかボロ儲けしてる元売りに補助金出して同意するんだっていうふうに言いたくなるわけですよ。まだガソリン税はまあ環境政策から言えば、うん、軽くするのは良くないかもしれないけど、うん、限定的に軽減するっていう議論の方がまだマシですよね、うん、なんでこういうことが起きてくるのかっていうことをもうちょっと考えないと、うん、ちょっと岸田さんが曖昧な割に周辺がデタラメなことを言い続けてるっていうのは今の状況なんだと思いますけど、
国会ではね、なんか時給1000円を目指すとか言ってるけど、うん、1000円って韓国が1500円って言ってるのに、
そう、
最初にそんな少ないのかよと、もっと
追い抜かれちゃってるんだもん、うん、韓国に。
いい時間です、ね、ありがとうございました、うん、大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。